エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
タピオカブームが冷めやらぬ中ですね。一部の有名店では行列に5、6時間待ちと。
いや、
いう場所もあるらしいですね。
はい。
まあ、もはや台湾行った方が早いんじゃないかと思うんですけど、
ね。時間的にも早いよね。
ですよね。
味ないよね。
あ、そのものにはね。
うん。
まあ、でも最近はなんか、砂糖とか練り込んであるんじゃないですか。
あ、そうなのかな。
うん。
やっぱりこれから来るのはエナジータピオカだよね。
前から言ってますけどね。
もうこれしかない。
うん。つぶつぶ入ってるジュースっぽいやつですよね。
そう。
うん。
つぶつぶが何かの卵であるっていうのは、パワーがなんか出そうですよね。卵黄パワーみたいな。
ああ、そういう何かを入れておけばね。
うん。
無駄にならなくて済むもんね。
そう。
うん。むしろカエルの卵でもいいかもしれないぐらいだね。
そう。えな、すっぽうの卵とかさ。
そう、タンパク質が取れるからね。
そうそうそうそう。
そんなのを待ちつつ。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
結構、普通に使っちゃってる、普通に聞く言葉なんだけど、
うん、
よーく考えるとこれは結構怖いね、みたいなことってあると思うんですけど、
はい。
まあ、あまりに、なんていうんですか、普通の言葉になっちゃって、使っちゃっているけど、はい、っていうのがあると、まあ、いろいろあると思うんですけど、そのうち一個、ちょっと思いついたじゃないですか、気に付いたやつがあって、
はい、
あるんですけど、クレーンゲームってあるじゃないですか。
はいはい。
ゲーセンで、コインを入れてやるやつ。
うん。
で、多分あれが一般の名称で、登録商標として UFO キャッチャーがあると思うんですよね。
ああ、そうかそうか。
で、UFO キャッチャーの方がでも普通になっちゃっているんですけど、今や。
うん、
あれは何？アブダクションですか？宇宙人によるキャトルミューテーションとかをイメージして作ってますよね。
やってることはね。
だって UFO だからあれが、ぐーってきてさ、
うん、
掴んでっちゃうわけでしょ？
そうだよね。さらわれていくとこだよね。
かなり危ないよね、あのゲーム。最初に考えた人はちょっとかなりブラックですよね。
そうだね。うん。まあ、マジックハンド的なイメージだったのかもしんないけどね。
にしても、何かを捕まえてるわけでしょ、UFO が。
そうですよ。
だから、あれまさにそのぬいぐるみがさ、牛とかのぬいぐるみだったらもうリアルだよね。
リアルですよ。むしろ今作ってほしいよね、それね。
そうそうそうそう、うん。ガチャガチャとか結構リアル路線あるじゃないですか。
ありますね。
大人向け路線が。
うんうん。
だからなんかこうさ、内臓を取り外しできるようなぬいぐるみとかさ、マジックテープで。
お腹のところからね。
うんうんうん。
血が一滴もない牛がね。うん。
とかさ、でも、ちょっと気になる名前じゃない？ UFO キャッチャーってさ。
そうだね。まあ UFO がキャッチするやつだってことですもんね。
あれどう考えてもあれが UFO ですよ。上にウィーンってきてるのがやっぱり。
そうですよ。
でしょ、うん、なんかちょっと怖いなと思って見てたんですよ。
そうね。だからその、なんていうか、おもちゃとかを持ってく分にはいいけど、ぬいぐるみとかだと結構怖いってことですよね。
怖い。人形とかだとちょっと、これ完全になんか、あれだ、なっちゃうよ。
うん、人さらいだっていう感じになる、
ね。そうそうそうそう。
うん。
まあでも、それを売りにしちゃってもいいぐらいですけどね。
そうそう。
場所はエリア51の近辺です、みたいな。
砂漠っぽい感じの箱にね。
砂漠っぽい感じのね。
うん。ちゃんとだから降りるとき元出してほしいですよね。ミョイミョイミョイミョイミョイミョイミョイっていう感じの。うん。
いやでもなんかこう、そういうネーミングってなんかだからあれなんだろうなと思って、結構その、吟味したら絶対気づいたりとか、ストップとかかかると思うんですよ、やっぱ。
はいはい、はい。
誘拐になんか紐づいちゃうよとかだとさ、
はいはい。
多分そこまで、なんて言うんだろうね。吟味しなくても通っちゃうような、まあゲームだし、みたいなことだったのかな。
まあそんな深く考えてなかったってことでしょうね。
でもあれを UFO だって言い張った人はすごいよね。
だから上から降りてきて何かをさらうっていうものは UFO しかないだろうっていう。
だいぶ、てか過去にご経験が終わりですよね、だから。それからなんか八尾純一特集とかばっか見てますよね。
そう、ムーが好きな人ですよ、ね、
的に。そうそうそう。いや、うん、クレーンはわかるよ。クレーンだからあれはっていう。
そうだ、クレーンゲームっていう単なる重機の方のクレーンだったらいいわけですよね。
そうそうそう。で、それを、じゃあ、我が社もオリジナルを作ろうってなった時に、
うん、
ネーミングがいるよねってなりますよね。
はいはいはい。
で、クレーンはまあ使えないと。
うん、
似たもんなんだってなった時にさ、UFO だって言ったってことだいぶ。
そうだよね。その思考回路が近かったってことだもんね。
だからやっぱ社内でも有名な UFO 研究家だったとかさ、なんかこう。
普段から俺は UFO にやられた経験があるって話をしてた人
ですね。そうそうそう。間違いない。そうそう。
うん。
まあでもなかなかそういうの意見言えないが社長とかなのかもしれないけど。てかむしろこのアイデアは、 あの、誘拐された時に植え付けられたみたいな、
ね。ああ。クレーンで持ってかれて、クレーンで返されたからね。
そうそうそう、そう、う
ん。あ、これだと。
で、ひらめいたんだよ、と。これで我が社安泰だ、みたいな、そういう。
大ヒット間違いなしだと。
そうそう。
そこだけ宇宙人が記憶を消し忘れたんだ。
そうだね。
うん。
もしかしたら埋め込まれてる可能性もある。
なんか、この恐怖を忘れるなっていうね。
そうそうそう。銀河系では流行ってるみたいな。
これを地球人に広めろと。
そう。
うん。
あ、宇宙人からの警告であるっていう。
そうだね。
うん。
うん。なんか悪い子がさらわれる的なやつだね。
そう。
うん。
だからお前らそういういろいろ詮索するなよっていう。
あ、なるほどね。
ことじゃないですか。
うん。こうなりたくなければね。
そう。また逆に言うと、詮索されたくないアメリカ軍による、あれは、あの、ネーミングかもしれませんけど。
あ、なるほどね。
日本に、こう、日本には世界中に UFO キャッチャーっていうやつを作れと。
はいはいはい。
そうすると怖さが伝わるのでね。
そうね、うん。よく言われてる、あの、裏ではアメリカの要望によって法律ができてるみたいなね。
そうそうそうそう。うん、
あれに近いものです。
どうりで UFO キャッチャーのね、景品が高すぎると思ってたんですよ。補助金がなければペイしないみたいな。
官房機密費とかからね。
そうそうそうそう。
はい、補助金が出てる。
実は、すごいブラックな業界かもしれませんから、
ね。宝トミーとか、
うん。危ないかも。
セガとかね。その部署の人にしかわからないことですから。
そうそうそう。決して転属とかないんだよね。もう、そこの部署の人は絶対固定みたいな。
一生ね。
うん。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
7月17日、ニューズウィーク。
はい。
浮いたカツラの中身がコカイン。
おお。
スペインのバルセロナにあるエルプラット国際空港で不審な男に視線が集まりました、
うん、
イギリスのイブニングスタンダード紙によると、コロンビア国籍のこの男はボゴダ初のフライトでバルセロナに到着。入国審査で何よりも目を引いたのは男の頭部でした。不自然に膨らんだカツラを装着していて、これを不審に思った警察が職務質問をしました、
うん、
警察が男にカツラを外すように指示すると、観念した男の頭にはしっかりと封をされた包みがテープで固定されていました、
うん、
もちろん中身はコカイン 503g で末端価格33万ドルに相当する量だったということです、
うん、
あのこれ稀にあるビジュアルがないと分かりにくいニュースなんですけど。まあ、なんていうかですね、子供かっていうような隠し方なわけですよ。なので、ちょっとあなたにはこの写真見てもらいましょう。
ちょっと今見ますね。あ、来ました。
これはね。
ちょっと、カツラ足りてないしね、後ろ。なんですかね、これあの、ビートたけしのカツラみたいですよね。
そうそう。
よく被ってる。
あの、コントで使うやつですよね。
だから、まあ、すごい寝癖とも言えなくもないですけど、
ね、
後ろが。
そうね。うん。まあ、要はその髪の毛がだんだんになっちゃってるわけですよ。思いっきり浮いてるんですよね。
なんですかね、この、でもさ、なんだろうね、カツラと逆に分かりすぎると、
うん、
なんかみんな触れないでおこうと思わないですか、逆に。
ああ、なるほどね。
気にしてんだろうな、とかさ。だから、分かってはいいと思うんですよ。分かるのはいいんだけど、そのこれ借りてきたカツラだろうって感じがするもんね、これはね。
なるほどね。緊急事態だったっぽいなと。
そうそうそうそう。うん、
急いで隠さなきゃっていうときに、なんとかしたんだろうね。
だから、サイズが合ってればまだね。
そうね。
あとはどうですか、逆に、カトちゃん面みたいな。
あ、バーコード的な。
バーコード的な。
うんうん。額が広い分には大丈夫だもんね。
そうそうそうそ
う。
う
ん、
なんかこれでもこう、なんて聞いたんですかね。それカツラでしょ、いきなり言ったのかな。
なんだその頭はって聞くよね、やっぱね。いや、その、税関の人はそういうの容赦ないんでしょうね。
そうだよね。
普通の人、うん、例えばその、この人の隣に座ってた人は遠慮してたと思うんですよ。ずれてるとは言いにくいなと。税関はそれを見逃さない。 ね。
でも、カツラの人ってカツラ取らなくていいんですよね、本当は。
あ、多分。その、例えば金属使ってるとかじゃなければね。
まさかあそこで、はい、取ってくださいってベルトコンベヤーに乗せないよね。
それ手荷物ですよっていうね。
持ち込んじゃダメですよとかさ。ねえ、そうなっちゃうから。まあ、ポケットの中身全部出せとかって言いますから。
あ、そうですね。
カツラの裏側にポケットとかついてたりしたらダメですよね。
今回やってるのはそれに近いけどね。
これに近いよね。
うん。まあ、靴脱げとかに近いのかな。
だ、それって結構、何ですかね。今後、なんかバレちゃうとかさ。そう。あの人ハゲだったんだみたいになっちゃうと、
うん。
プライバシーの問題とかあるから、難しいですよね。
こういう不埒な輩がたくさんいると、
逆にね、まともな人が疑われちゃうということで。
そういうことですよ。
なんかでも、これは他になかったんですかっていうか、その、何ですかね、その、これ仕入れるわけじゃないですか、誰かから。アコビアだから。その、仕入れたやつの前でこれはやらなかったのかね。ちょっと待てとなるよね。
お前それ本気かと。
そうそうそうそう。
お前それ今までに一回でもやったことあんのかと。
そうそうそうそ
う。うん。うまくいったことがあったのかね、じゃあやっぱり。
だからやっぱりその、何ていうんですか。プライバシー意識の高い入管とかだと大丈夫なんじゃないですか。
個人の権利に踏み入らないタイプ。
そうそうそう。ちょっとそれが今回足りなかったと。
ノルウェー、フランス間なんかをいつも旅行してたん
だよね。ああ、それはちょっとあまり触れられないかもしれない、
ね。触れられなかったんでしょうけどね。
うん。
スペインはまだちょっと違ったんでしょうね。
ちょっと違う意味だったのかな、これ。
7月19日、神戸新聞。ルイ・ヴィトンのバッグを盗んだ男を逮捕。
うん。
兵庫県警加古川署は19日、コンビニの駐車場の車からルイ・ヴィトンのバッグを盗んだとして男46歳を窃盗容疑で逮捕しました。署によると持ち主はバッグの中身を含め被害額は約40万円相当と申告していますが、
うん、
バッグは現金が入ったままで駐車場に放置されていました。男は容疑を認めていて、女性の持ち物に興味があったと供述しているということです。
まさかのミスマッチが起きてたな、ここで。
そうですね。
なんかあれですね、お互いにとって価値のあるものっていうのが違うってことだね。
そういうことですよ。もう価値観の相違ですよね、これはね。うん、だってバッグも財布もそのまま置いてあったわけですからね。
それよりも、リップクリームとかそういうのを取ってったわけだ。
そうです、そうです、そうです。このコフレの中身は何かなと。
そうだね。すごいね、これ。ある意味、その、そっちに手出さなかったって、やっぱり、一本筋が通ってますよね。
ああ。そうだね。
うん、
完全に、もう 100% 興味がない、あるっていうのが分かれてる。バキッとしてるんですよね。
まあ逆に、まあ、なんというか、あの、心配になると言えば心配になります
けどね。そうだね。
うん。
うん。それだけのためにこれだけのことやっちゃうわけですから
ね。そうそうそうそう。
うん。せめてこう雑誌のインタビューかなんかを装ってバッグの中を見せてもらう方がマシですよね。
ああ。
興味があるんだったらそっちの方がたくさん調べられそうですもんね。
確かにそうだね。
バッグの中身見せてください系はたまにありますよね。
何にもメモとか取らないみたいな。不審だっていう。
へぇー、ほーって。
大丈夫です。後で記事にしますから、みたいな。
記憶を頼りにっていうね。写真も撮らなかったけど。7月20日、テックインサイト。隣の店舗に忍び込んで放尿。今月8日、フロリダ州のインディアンショアーズで、食料雑貨店を営むヨン・スーン・ウェプチャ66歳が悪意ある嫌がらせや消費財への異物混入をした重罪で逮捕されました。
うん、
ヨンは自分の店の隣にあるアイスクリーム店に確認されているだけでも3回ほど侵入し、唾を吐くなどして約2000ドル相当のアイスクリームを台無しにしました。ヨンの悪事はアイスクリーム店の監視カメラが全て記録していたということです。
うん、
先月17日の映像には、ヨンの店とアイスクリーム店が共同で使用している洗面所を5回ほど利用して、手を洗わないまま店内に忍び込んで、冷凍庫を開けて、アイスクリームが入ったケースに手を突っ込みました。しかもその場で鼻をほじり、その手をアイスクリームが入ったケースに突っ込み、唾を吐くなどしていました。 さらに22日には、アイスクリームを攪拌するために用いるバケツに放尿し、それをアイスクリーム製造機の部品を洗うシンクに置きっぱなしにしていたということです。逮捕された4は、その後、5万5000ドルの保釈金を支払って身柄を解放されたということです。
すごい、幼稚なというか。
ねえ。
これ、本当に同じのをこち亀で見たことがあるんですけどね。
あれ？そうでしたっけ？
こち亀最終回多分これですよ。唾ガンガン吐くみたいなやつで終わってましたから、まあ、もうなテンプレのようないたずらっていうかこうね。
まあ嫌がらせとしてはね。
うん、うん
うん。
でもこれさ、気づかれ、最初の絵がさ、唾とかって多分気づかれないじゃないですか。
ああ、そうだろうね。
自己満足だったってことでしょ？へっへっへみたいな。
まあだから気づかれなかったらそうもなんないもんね。
ならないからさ、なんか自己満足ですよね。あんな、俺の唾入りのやつをみんな買ってるぜ。
まあそれでなんかバレて評判が落ちればみたいな。
ああ。だったらやっぱもうちょっとさ、味がおかしくなるようなさ、
ああ。
胡椒を入れるとかさ。でそしたらなんか、新しい味みたいので売れちゃうみたいなね。
ニューフレーバーだねと。これは誰も思いつかなかったぞ。
そうそうそう。
うん。バニラに胡椒いいねみたいなね。
でまたこのおじさんの唾液がちょっといい感じに出ちゃうかもしれないね、味がね。ミラクルフレーバーだみたいな。
ほのかな酸味がね。
そうそうそう。なぜあの店は売れるんだみたいなことになっちゃうね。
限界のバランスが成り立っちゃうんだよね。
うん、そうだとすると、この親父はあの寄生虫みたいな感じなんだけど、ここにいなきゃいけないパターンですよね。
そうだね。
媒介するっていうか、う
ん。強制しなきゃいけないと。
うん。
うん。イソギンチャクと隠れクマノミみたいなね。
そうそうそう、う
ん。お互いウィンウィンな関係になれる。
案外、その監視カメラを見て気づいていたんだけど、言わなかったみたいな。認める。あれからの方がうまいみたいな。
入れたやつがバカ売れてるから。
そうそうそう。っていうか、もうアイデアに煮詰まってたんだ、俺はと。
ああ
もう何を混ぜたらいいのかわからんと。
はいはいはい。
そんな時に奴が現れたんだ。
フレーバーの天使がね。
そう。
7月21日、弁護士 .com。お尻を出したまま走ったタクシー運転手。
うん、
ズボンや下着を膝下まで下ろした状態で走行したなどとして、滋賀県大津市のタクシー運転手の男性が7月13日、軽犯罪法違反の疑いで書類送検されました。報道によると、男性は昨年5月にタクシーを走らせていた際に、京都市内で女性客を乗せたまま、尻や太ももを露出させていたということです。運転手の男性は容疑を認めていて、腹が窮屈だったのでやっていた、と話しているということです。運転手の男性は走行していた時に陰部も露出していたと見られ、京都府警は刑法の公然わいせつ罪での立件も検討したということですが、結局、軽犯罪法の身体露出の罪の疑いで書類送検したということです。
これ、取り上げましたよね。
そうですね。
確か。
似たような件は前に取り上げたことがあります。
はい、変態タクシー。
飛ばして横付けね。
ちょっと今タイムリーかもしれないですけどね。
そうですね、うん。この報道の一番のピンポイントは、公然わいせつじゃないってことなんです。
ああ、わいせつではないんだ。
露出なんですよ。ざっくり言うと、
はい、
座席からは見えなかったはずだって。
確かにそうだね。相当なものをお持ちだと見えるかもしれないけどね。
ああ。そう、インターレイシャルもので見るようなね。
もうだとすると、ハンドルに当たってるよねってことになるよね。
そうですよ。
運転に支障が出てると。そうすると今度危険運転行為とかになっちゃうかもしれないね。
そうですよ。坊さんの今朝どこじゃないです、
うん。そうだよ。運転できる状態ではないだろう、う
ん。ないだろうと。この第三の腕が邪魔じゃないのかと。お前はこれでブレーキを踏めるのかって話になりますからね。
もしかそれで運転してるかもしれないよね。
あ、
手放し。
手放し。
お客さん見てください。手放しですよ。
ルックマンノーハンズっていうね。ある意味自動運転ですよ。ははは、みたいなね。
この小型 AI がね、みたいな。動かしてくれるんですよ。
不随筋なんですよっていうね。うん。なぜ到着できるのか分かんないですけどもね。
冷静になっちゃうと運転できなくなっちゃうね。
できないんです
よ。興奮していない。
届かなくなっちゃうんで。だから本当に性欲でドライブしてるっていうね。
すごいね、これ。うん。
やっぱその後ろから見て太ももしか見えなければ、わいせつではなかったと。
確かにそう言われてみるとそうだね。
警察もそう判断したってことですよね。
だからこの人短パンなのかなと思っちゃうってことか。
あ、そうだね。
後ろから見るとね。
パンツしか履いてないだったらギリってことですもんね。
ああ、そうか、そうか。まあ、
この人はパンツも下ろしてたんですけど。うん、で問題は膝まで下ろしてたってことなんです
よ。それ運転しづらいだろ。
しにくいんですよ。
ねえ。
うん、パンツ伸びちゃうでしょっていう話ですし。いざっていう時にこう、わちゃわちゃってなるじゃないですか、やっぱり。
なるよね。
ビーンってなると思うんですよ、ね。
だって足かせされてるようなもんなんだから。
同じですもんね。
それはダメだよ。
そっちでもしょっぴいてほしかったですよね、やっぱね。最近ほら、
煽
り運転はどうしょっぴくかみたいな話があるじゃないですか。
これもそれで対象だよね。
同じですよね、これもね。
うん。
うん。下着運転危険ですよね。
ちょっと、まあねえ。
まあ、道交法の改正が待たれると。
これに対応して。すごいインパクト与えたなと思いますけ
ど。社会現象レベルでね。
すごいね。
7月23日、NHK。ネットのコメント欄で対立して暴行か。
お
ニュースサイトのコメント欄で意見が対立してトラブルになった相手を殴って怪我をさせたとして41歳の男が警視庁に逮捕されました、
うん、
調べに対して容疑を否認しているということです。インターネットのヤフーニュースに掲載された格闘技のニュースをめぐって利用者が投稿するコメント欄で面識のない被害者の男性と意見が対立して実際に会うことになり初めて会ったその場で暴行したということです。
うん、
調べに対して話したくありませんなどと供述して容疑を否認しているということです。
うん、
これだけだとよくわかんないと思うんですよ。
う
ん、まあ、具体的に何があったかっていうと、
はい、
このニュースは那須川天心対亀田光輝なんですよ。どっちが強いかで揉めたんですよね。
ああ、なるほどね。そういうのはさ、友達となんか飲み屋で言う話なんじゃないのっていう。あ、
そうね。飲みながら、いやいや、こっちの右ストレートの方がと。
そうそうそう。
うん。
そう、初対面でやることじゃない気がします
ね。ないと思うんですよね。しかもネットのコメント欄ですから、
うん、
相手はどこにいるかなんか分かんないわけですよ。
うんうんうんうん。
で、
わざわざ待ち合わせたところ。
そうなんですよ。今ならそこにいるからと。そこに来いや、みたいな話になって、殴り合っちゃったんですよね。
だお互いがなりきればよかったんだよね。
あ、そうだよね。
俺が亀田光輝やるからと。
はいはいはい、はい。
そういう感じでやれば。
じゃあ俺は那須川なと。
そうそうそうそう。
ここで再現してやろうと。
そうそうそうそうそう、う
ん。俺たちが決着をつければいいんじゃないかっていう話になればね。
そうだね。ファン同士で決着つけようってことなんだ。
まあ、場外乱闘ですけどね。
まあね。関係ないっちゃ関係ないんですけど。
うん。
あ、でもこれ、
まあ、たまたまですよね。同じレベルの人が同じコメント欄にいたんですよ。
普通、そのさ、
うん、
なかなか、その、冷めないかったっていうのがすごいよね。
そうそうそう。
わざわざその、支度をして外に出ていくっていうさ。
そう。そう、熱量保ったまま。
そうそうそう。どこかでならなかったのかな、その、俺何やってんだろうっていうところ。
もうそれぐらい大ファン同士だったのかね。
すごいことですね、それはね。ねえ、
で俺がファン代表としてとっちめなければいけないと。
うん。
いうような気分の人がたまたま二人いたんでしょう。
それはすごい確率だよね。
確率がすごい。さすがヤフーニュース。
うん、いろんな人が見てるってことだね。募集団がでかいから、たまたまいるんですよ、
そうなんだよ。石2個投げたら当たったんですよ。
すごいな、これは。
タレコミいただきました、ジミーさん、くるぶしでかしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月23日、産経新聞。同僚女性の化粧水に尿を混入。
うん、
好意を寄せている同僚の女性の自宅に侵入して、化粧水に自分の尿を混入したとして、奈良県警奈良西署は23日、住居侵入と器物損壊の疑いで、別の住居侵入罪などで起訴されている被告46歳を再逮捕したということです。調べに対し、私由来のものを身につけてもらうことで、被害者を私のものだと思い込もうとした、などと供述して、容疑を認めているということです。再逮捕容疑は1月25日から5月17日頃までに、女性の自宅に侵入して、化粧水2本に自分の尿を混入したということです。容疑者は、女性宅の合鍵を複製して、数十回侵入したと供述していて、署は余罪についても調べているということです。
まあ。私由来ではありますけどね。
そうですね。やってることはマーキングですよね。うん、
これ汚いな、でも。
これはちょっとショッキングすぎるよね。 なんかほら、危険な動物がいるところに忍び込むときに、
うんうん、
その動物の糞をなすりつけてから入るみたいな。
ああ、それに近くなっちゃう。
感じですよね。
気持ち悪いですね。
かなりまずいですよね。シャンプーとかも怪しいと思うんですよ。
私由来のものがいっぱい入ってるのね。
入ってる可能性がちょっと否定できないですよね。ボトルものは総特価の可能性は否定できないね。
いや、もうダメでしょ。食べ物とかダメでしょ、全部。
全部ダメだね。
私由来のものが、今回尿でしたけど、
はい。
別にこれ多分、私由来のものだから、
うん。
入れるものに対応させてると思うんですよ。
あ、はいはい。
だから多分、今回は液体だから尿でしたけど、
うん。
なんかスナック菓子とかだったら、なんか鼻くそとかかもしれない。爪とか、爪をなんか
こう、ああ、気持ち悪い。
削ったやつを、ふりかけに入れてるかもしれないし。
ああ、ダメだダメだ。
私由来のものはいっぱいありますから、危険だよ、俺は。
そうね。もう全身くまなく利用してる可能性はちょっと出てきたね。うん、
もはや俺の分身があの部屋にいるぐらいになって
ます。そうだよ。うん、そこまで配ったんだったらもうこの部屋が俺だって話ですもんね。
そうなんですよ、うん。
これはもうちょっと同じとこ住めないね。
もうこれ、自己物件だよね、これね。
そうだよ。もうこれは大島テル乗っていいレベルですよ。うん。やばい奴が隣にいるみたいな話です。
やばい。
やばい。やばい。
これはやばいですね。
死んでないのになんか出ると思うんだよね。
そう。怨念みたいな。
7月24日。毎日新聞。風俗店、風営法違反容疑で逮捕。
うん。
営業の権利を失ったにもかかわらず、禁止されている地域で性風俗店を続けたとして、警視庁保安課は24日、風俗店の責任者の容疑者57歳ら男3人を風営法違反の疑いで逮捕したと発表しました。
うん。
容疑者が実質的に経営している2店舗の場所は、1984年の同法改正時に禁止地域になりましたが、すでに営業していて、当時の経営男性一代限りで続けることが認められていました、
うん、
容疑者らは男性が死亡したのを隠して営業していて、こうした事案の検挙は全国で初めてだということです。年金みたいな話ですよね。
これさ、人に紐づくんですか、こういう権利って。
あ、そうね、まあこの場合は結構特殊だとは思うんだけどね。場所と人ですよね。
この人だから認可したみたいなことは。
まあここはまあなんていうか、ほら、法律変わったからって今までのやつが全部ダメになるわけじゃないじゃないですか。
まあそういうことか、そういうことね、う
ん、今やってる人はまあとりあえず当代はいいですよと。
はいはいはい。
でそれを隠してたわけですね。
なるほどね。
死んだ人の年金を受け取ってたみたいのに近いやり方ですよね。
まあそうかそうか、
うん、だこういうのを悪用することもできたわけですね、何は金誘導的に。
うんうん。まあ当然独占だもんね、そうすればね。
そうです、その場所は。
他は出店できないんだから。
近隣はことごとく出店できないわけだもんね。
なぜあの一店舗だけみたいな。なんかすぐ国が認めた施設みたいになっちゃうよね、なんかね。
そうだよね。
昔のあれみたいになっちゃって大丈夫なのかな。
そうだよ、赤線かって話だもんね。
うんうんうん。これ公認だよ、日本政府みたいな。
手入れが入らない
ってね。逆に変な噂になっちゃう。確かにちょっと特別感ありますね。
そうだよね。なんか実験でもされてるんじゃないかと思うよね。
逆にね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月24日、日テレニュース。男性巡査長3人と不倫。
うん、
高知県の警察官4人が不適切な異性交遊をしたとして、本部長訓戒や注意の処分を受けていたことが分かりました。不適切な異性交遊があったのは、高知県警本部と県内の警察署に勤務する20代から30代の既婚の男性巡査長3人と、20代の未婚の女性巡査1人だったということです。男性巡査長3人は2017年12月から今年6月にかけて、それぞれ個別に巡査部長と交際して不倫関係にあったということです。このうち30代の男性巡査長と女性巡査はそれ以前にも不倫で本部長注意と所属長注意を受けていて、同じ相手と不適切な関係を続けていたとして、より重い本部長訓戒としました。また、他の男性巡査長2人は本部長注意を受けたということです。1対3ですよね。
すごいですね、これは。
なんかね、こんなことが警察の中で起きてたんですね。
これは、別に、同タイミングではないですよね。同タイミングってのは、同じベッドではないですよね。 そうなっちゃうとちょっともうだいぶ違うことになっちゃいますからね。
うん。そうなっちゃうとね。
うん。
まあ同じベッドを使っていた可能性はありますけど、
ね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。やっぱこれはあれだね、あの、ちょっと、仮想研かなんか入れないとダメですよね。
あ、そうですよね。
DNA をちょっと見ないとダメですよね。
どっから誰の DNA が出てくるかっていうのはね。
三人じゃないです、みたいな結論になっちゃった。その10倍みたいになっちゃうと。
5人目、6人目の DNA がどんどん出てくるっていう、ね。
どんどん出てくるかもしれないから、うん。
こっちはキッチンで、こっちはバスルームで。
いや、すごいことになっちゃうんですよ。
バンバン出てくる。なんで床から手の DNA が出てくるんですかと。四つん這いかと。
いや、ちょっとこれ、仮想研も力入れないとダメです
ね。力入れますよね。
うん。
だいぶ人数いりますよね、調査にね。
そうね。
大変ですよ。
なんかみんなウキウキして調べちゃうみたいなね。
ああ、どこまでやってんだっていうね。
うん。
うん。まあそういうちょっとワイドショーっぽい心も出てくるでしょうね。
なんか賭け始めちゃったりなんかしてね。仮想研の中でもね。
何人だと思う？
うん、そうそうそうそう。
本当に3人かなみたいなね。
そう。
多分3人が、1.1 倍ですよね。
そうね。
うん。最低でもやっぱ4人は行ってるだろうと。
うん。いやでもこれはなんかその、もう、なんなんですかね。ちょっと心配になりますね。ここまで近場で済ませようっていうのがあると。
ああ。
で、そしてちょっとこう、だ逆にすんごいその狭い世界で、
うん、
ちょっと世界外の人と知り合う機会がないので、この中から選ばなきゃいけないなのか、
ああ。
なんかそんな感じもちょっと感じましたけどね。
なるほどね。
狭い世界みたいな。
そっか、出会いがないのか。
とかね。
うん。
ちょっともの、普通、ちょっとね、同業だったら、同じ人ってのはちょっとまずいよね、普通ね。
そうだね。いっそ全員やっちゃえばいいんだよね。
犯人は全員だみたいな感じ。
そうそうそう。もうだから完全にフリーセックスな警察署ってことだったら問題ないと思う。
まず本部長を抑えるべきだよね。
そうで、上からですね、うん。
訓戒とかやってる場合じゃない。
ない。署長から落とせ、
う
ん。
そうそうそう。いやー、これちょっとでも、前もなんかあったよね。僕ちょっとこういう、確か警察のやつありましたけどね。
警察で二股不倫みたいなのありましたね。なんかそういうのが起こりやすい空間なのかもしんないね。
なんですかね。当直とかがあるからかな。そういう、なんかこう、鍵、一緒にいる機会、時間が長いとかね。
さすがに一緒に当直させることはないでしょう。
張り込みとかね。
まあ張り込みはあるかもね。
張り込みとかだとちょっと面白いけどな。
それでもまあ仕事中に何やってんだって話ではあるもののね。まあ、狭い空間に二人っきりみたいなことがやばいってことですよね。
そうそうそうそう。
かといってね、オープンにはできないですもんね、調査は。
まあ、そうかね。
うん。だしょうがないっていう部分もあるかもしれないね。
そうね。
やっぱだから男2対女2とかにするべきですよ。
お
お。張り込みも。
なるほど。
常に合コンっぽいメンツで。ね。
なるほどね。
フェアに付き合いが行われるように工夫をするっていう。
そうか、そうか。
のがいいんじゃないですかね。
それで追っ始まっちゃった場合は、ちょっともう企画ものってことにするしかない。車ももうパトカーじゃなくて、マジックミラー号だみたいになっちゃうね。
バンだね。
バンだね。まあ、張り込みながらパトカーで行くことはないんだからいいんですよ。バンでいいんですよ、バン。
そうですよ。
うん。うん。
ガラガラっていうタイプの車で OK です。
よく見るやつですよ。
7月25日、神奈川新聞。57歳、盗撮教諭を懲戒免職、
うん。
神奈川県教育委員会は25日、スカートの中の盗撮を繰り返した県立高校の男性教諭57歳と、強制わいせつ容疑で逮捕された綾瀬市立の中学校の男性教諭25歳をそれぞれ懲戒免職処分にしました。
うん、
県教育委員会によると、高校の男性教諭は4月から7月にかけて、書店で女性4人のスカート内をスマートフォンで動画撮影していました。うち3人は学生服姿で、教育委員会は若くて短いスカートの女性がいるとスイッチが入ってしまったようだと説明。書店の通報で県警に任意同行されて発覚したということです。中学校の男性教諭は6月22日の未明に路上で大学生の口元を押さえて胸を触るなどしていました。当時酒に酔っていて、調べに対してナンパしようと思って追いかけたら手が胸に触れ理性を失ったなどと説明しているということです。
ああ、
どっちもスイッチが緩いんですよね。
バカになってますよね、これね。
パッカパカなんですよ。
ちょっと衝撃を与えるとオンになっちゃ う。
カチッと入っちゃうっていうね。
すごいね、これは。
それはね、重要な設備では使えないスイッチなんですよ。うん。
なんかすぐブレーカーが落ちちゃうやつみたいな感じですよね。ダメだよ、これじゃあっていう。
今時に10アンペアですかみたいな
話、ね。そうそうそう。
うん。
何にも使えないみたいな、
ね。何にもできないですよ。電子レンジと冷蔵庫でアウトですよ。うん。まともに暮らせないですもんね。
スイッチが入ったようだってすごいよね。
ねえ。まあこれは本人の弁ではないですから、
ああ。
教育委員会の人の表現ですけども。
その表現おかしいよね。
おかしいですけども、まあ、要はその若くて短いスカートはダメらしいんですよね。ピンポイントで誘われてしまうようだっていう話ですよね。そういうこと言ってるんでしょうね。
教育機関だけにあれじゃないですか。やる気スイッチみたいな、そういう。今、なんかよく言われる、やる気スイッチオンみたいな。
方法を教えてほしいだけなんですよ。
こうやるんだよ
って。そうそう。どうやって入れるかを教えてほしいだけで。入っちゃうと、お前がどうなるかは知ったこっちゃないんですけど。まあね。
ほらね、って先生だって理性を失うぐらいなんだよ、やる気スイッチは。みんなも入れよう、みたいな。どんな学校にも受かっちゃう、みたいな。
ちょっとつ盲信だよ、と。
そうそうそうそう。
もうその理性を失うレベルで勉強すればね。
そういうことなんですよ。
うん。だろうけども、みんながみんなそうなれるかどうかは分かんないですからね。
ああ、そうね、うん。この人のやる気スイッチはちょっとね、一般とは違うからね。
違うところにありますよね。第3のスイッチですよね、これはね。上に上げるタイプのスイッチですよね。
ガッチャンってやつだね。学校にこういう人はいっぱいいるよね。女子高生が多いんだからさ。
そうですよ。だから多分これ余罪があると思いますよ。
ずーっとスイッチがオンだったんじゃないの、学校に。もう、なんかこう、ラリっちゃってるみたいな。
そうか。オフがなかったんだね。
オフがないみたいなさ、もう、回路が爆発しますみたいな。
そういうことで、インバーターエアコンですよ。ずっとオンで、強いか弱いかの違いしかないんでね。うん、ウィーン、ウィーンっていう感じで、入りっぱなしだったんだね。
危険だったね、だいぶ。危なかった、ね、ここ止まってよかったんじゃないですか。
う
ん、
これで冷温停止してほしいもんですよね。
あれがいいんじゃないですか。もうちょっと、まあ、免職になっちゃったんであれなんですけど、
うん、
スケパンしかいない、こう、みんなスカートが長いところに赴任するっていうのがオフになる、いいんじゃないですか。スイッチオフ。
そうね。未開の地にある高校を探してね。
うん、うん。それがいいと思います。
今、ヨーヨー持ってるタイプのやつが、盤を張っている高校を探した方がいいですね。
ね。
はい。お前ら舐めんなよと。7月25日、CNN。
うん。
公園のヌーディスト区画で覗き頻発。フランスの首都パリにある公園、バンセンヌの森。2017年以来、全裸で日光浴できる区画を8月から10月に設けていましたが、一部のナチュリストから覗き被害を訴える声が出ています。一部の裸体主義者は、フランスのルモンド紙の取材に、女性を覗く変態がいてリラックスできないと告白。警察に対してもパトロールを増やすように要請しているということです。パリではナチュリスト協会が市民のために全裸の催しを企画していて、その公園のヌーディスト区画では全裸ピクニック、裸の水泳、ヌードヨガ、全裸カクテルパーティーも行っているほか、服を脱いで美術館や劇場を訪れることもあるということです。ただ、今年はフランスのヌーディストにとって受難の年にもなっていて、パリ初のヌーディストレストランは客足が伸びずに2月には閉店していたということです。
どこまで行くんですかね、この人たちはね。
これは何ですかね。権利拡大なのかな、これ。ちょっとね、ポリコレ的にもどうなんだって話にもなると思うんですけどね。
覗かれているっていうか、何なんですかね、その、
はい、
公共の場なんだよね、一応ここは。エリア区切ってあるとはいえさ。
まあ公園ですからね。
見る権利だってあるよねってなっちゃうよね、そうするとね。
どっちを認めてどっちを認めないかって話になると思うんですよね。
目をそらしてくれって言ってるってことだよね、そうすると。
あ、なるほど。
普通に生活してる以上はさ、別に目に入る風景は目に入っちゃうわけですから。
はいはいはい。
しょうがないよね。
その公園がバカっ広いとかだったらね。
ああ、
うん。
要はわざわざここに集まってとどまって見ていくやつがいるってことですね。
あ、そういうことかね、やっぱり。
まあそれはしょうがないよね、一部はね。やっぱり気になっちゃって見に来る人はいるでしょうね。
ねえ。
それを変態呼ばわりしつつも、まあ、我々は別に変態じゃないと。
そうですね。だからその、見せるために脱いでるわけではないんですよっていうのはね。そういうことはわかるんですけどね。
まあわかるんですけどね、っていう。
ちなみに、この公演はウィキペディアによると、10キロ四方弱あるらしい。
お
ー。ハイドパークの4倍。
そんだけでかいやつの1区画だから、まあ確かに。まああんまり人にも目につかないようになってるのかもしれないけど
ね。そういうことでしょうね、やっぱりね。むしろ動物園っぽいですよね、なんか。
うん、でも、すごいよね。でもそれを認めちゃうっていうのが。
ねえ。これで公に認められてるからこれやってていいわけですもんね。
でもこれ、逆に言うとなんですけど、うん、覗かてるやつも裸であれば、一応権利としては認められるわけです。俺は裸で痛い。だが見ていた方がいい。みたいな。二つの葛藤というか、あの欲望のある人なのかもしれない、
ね。そうだね。別にそれは相反しないですからね。
別に相反さないですよね。
うん。俺も裸、お前も裸でいいじゃないかと。
それが一番いいんだっていう人だったから。
そうだね。まあ解決策としてはそうなるのか、やっぱり。
だからよくさ、その、なんですか、興奮したら退場みたいな感じなわけでしょこれ。
そうですよ。
それ、そこまで縛っていいのかねってなるよね。
ピクンとしたら即逮捕です。
お前は興奮しているみたいな、決めつけるみたいな、こう。すごいことだよね。
ドーピングって言われるわけです。
思想犯みたいな。思想犯捕まえてる感じだよね、これは。
そうだよね。
うん。
うん。嘘発見器みたいなもんだもんね。
そうそうそうそうそう。
うん。となると、やっぱりあれですか、やっぱ、ヌーディストは独立するしかないですかね。
まあ、国単位になるべきだよね。
そうなるしかないのかね。
うん。
どうもやっぱりヨーロッパに偏ってる気はするんですよね。
確かによく話に聞くのはヨーロッパですね。
うん。まあ、アメリカにいるとしても、やっぱそれはもともとピューリタンだったりするわけですよ、きっとね。
うん。
その違い、多分ヨーロッパにはあるんでしょう、ね。
まあ、確かにここまで主張する人が多いのはヨーロッパかもね。
ねえ。だからシーランド広告じゃないけども、
はい、
どっかこう海の上とかに離れ小島とかに独立国を作るしかないんでしょうね、きっとね。
サバイバーみたいになっちゃうけどね。決してあの洋服がないわけじゃないんだって、
ね。ないわけじゃないけどね。
脱ぎたいんだよ、
う
ん。
決して7日間生き残りたいわけじゃないんですけどもっていう。
そうそうそうそう。
うん、ほらあのイタリアとかさ、あのイビザとかあるじゃないですか、島で。
はい。はい、
あの辺多分ちっちゃい小島いっぱいあると思うんですよね。
ああ、それいいね。ね、
パルマとかさ。
うん。
ああいうところの、そのちっちゃい島を、こう、独立国として、ヌーディスト島っていうことにするしかないかな。
国連総会が問題だよね。どういう形で出てくるかですよね。
そうだよね。民族衣装がないんだもんね。
これがユニフォームだっていうことなんで。それは困っちゃうんだよね。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動形。7月13日、愛知県、午前11時55分頃、男が女性に対して、今日雨ひどいですね。最近雨降ってませんもんね。と声をかけながら後をつけてきたということです。男は20代から30代ぐらいで、ずぶ濡れだったということです。
まあ、それは雨に対して文句も言いたくなるでしょうね。
そうね。まあ、降ってよかったっていう心持ちもあるみたいなんですけど、最近降ってないからねっていうことも言ってますから。
油断してたんだよ、ということで。
そうですね。降らないと思ったんだけどね、と。
で、この悔しさはやっぱりそんな、ちょっとの会話では満たされないと。ずっと聞いてくれと、この愚痴を。ずっとついて回ってくるんじゃないですか。
恨み節がね。
同調してほしいんですよ、多分ね。
あはいはいって言ってほしいわけだよね。
だから、同様にずぶ濡れの人を探さなきゃダメだよね。
そうだね。あいつも傘さしてないっていうところに。
そうそうすれば、まあ、ちょっと同意してもらえるかもしれない。
二人で傷を舐め合ってほしい。
そうそうそう。
うん、7月16日、北海道、午後8時30分頃。公園でボール遊びをしていた親子連れがトイレから出てきた見知らぬ男に突然、俺がおかしいから嫌がらせをしているのか、などと因縁をつけられるという事案がありました。ボール遊びが嫌がらせに見えるタイプの人ですね。
その球はなんだみたいな。
あ、なるほど。
なんか違うものに見えてるんじゃないですか。
あ、そうかそうか。 あの、鬼の豆的なものだ。
そう。まあ、もしかしたら、あの、トイレ入ってるときに、トイレの壁に向かってガンガン投げてたかもしれない。壁打ちをやっていたみたいな。サッカーの練習みたいな。
たまたま、ね、その、壁にぶつけては子供が取り、
そう。
壁にぶつけては親が取りっていう、こう、三角バウンド的なやつをやってたんですよね。そしたら早く出ろお前みたいなね。
そうなっちゃうよね。
7月16日、東京都、午後3時30分頃、児童が遊んでいたところ、男に、小袋入りのチョコレートやクッキーなどを配られて、今度ランチでもしませんかなどといった手紙を渡されたということです。
そうですか。
これをきっかけにね。
ちょっとでも、この流れだとティーパーティーの方がいいと思うんだけどね。
そうだね。この場でね。
う
ん、
そうそうそうそう、うん。
ちょっとティーを入れてくれた方がまだね。
そうそうそうそう、う
ん。ここで話できるんですからね。リッツとかでね。
リッツね。
うん、今はルバンか。
名前変わっちゃったね。
名前変わっちゃいましたけども、まあ、こじゃれたティーパーティーができますもんね。
ねえ、それのがいいよね。
7月17日。静岡県、午後3時頃、小学生数人が歩いて下校途中、男にお金をあげるとしつこく声をかけられて、断るとランドセルに現金を入れられそうになったということです。
すごいですね。
なんでしょうね。金余ってんのかな。
ちょっとだからあれじゃないですか。
はい。
意図しない、ちょっと汚い金なんじゃないですか。ちょっと寄付とかしたくなっちゃうような。
なるほどね。
はい。
あの、竹やぶに置かれるタイプのやつだ。
そうそうそうそう。何度なくこれはちょっと、持っていたくない。そうそうそう。
この番号がバレるとまずいから。
うん。
うん。子供に押し付けちゃえって
、ね。
そっちの方がよっぽどやばいですけどね。7月17日、大阪、午後1時頃。児童が徒歩で帰宅途中、自転車に乗った男が、児童を追い抜いた後に立ち止まって、振り返って、イヒヒと笑いかけたということです。
これいましたね。
また出ましたね。イヒヒね。
旭化成の回し物。
何ですかね。イヒヒ笑いが特徴的なやつがどっかにいますね。
妖怪旭化成が出ましたね。
旭化成の化け物ね。
うん。
うん。そうだよね。これだって、前回のも確か大阪でしたもんね。
いや、これは一緒だと思うんだよね。うん、
なんか、旭化成が恨み事を持って化けて出るとこうなるんでしょうね。うん、株価とかでまずいことになった人だと思うんですけど。
ああ、うん、それはちょっと根が深い感じがしますね。
ちょっとまずいですよね。誰か空売りしてくれないかな。
危ないな、これ。
7月17日、岐阜県。午後7時10分頃、母親と一緒にいる児童に対して男が赤信号はこうやって渡るんだよ、などと執拗に説明してくる事案が発生しました。また危ないことが出ましたね。
まあ、これで大人の階段を登らせよう作戦ですよね。
なあ、信号無視をして、
そうそうそうそう。
大人の第一歩だと。
そうそうそう。
なるほど。信号なんてないようなふりをしてね。
そうね。
こうやって渡るんだよと。
必要にってのがすごいよね。
ねえ、これはなんかこう、母親に恨みがあるのかっていう気もしてきますもんね。
こう迷惑なんつですよね。ね
え。か、何か特別な渡り方があるんでしょうね。うん。何にも危なくないんですけど、信号無視っていう。特殊な渡り方があるのかもしれないね。こうやってほら、右足が土を踏む前に空気を踏むんだよ。そうすると空気の上に上がるだろうっていうね。
なんでしたっけ、ゲッポとかでしたっけ。漫画の読みすぎですよね。ポポポポポって上がれるんですよ。
7月17日、愛知県、午後6時10分頃。男が高齢者宅を訪れて、L 字型の金具を見せながら、息子から頼まれた部品を持ってきた。代金6万円を支払ってほしい。と言って、現金を騙し取る詐欺被害が発生しました。高いですね。
なんだろう、そう、耐震のやつとかなんじゃないの？その家具。
柱を止めとく的な。
固定するようなやつ。
はいはいはいはい。
これは、針と針の間に、はめ込むと耐震補強になるとか、そういう部品なんじゃないですか。
はいはいはい。転倒防止とかそういうタイプの感じのね。
うんうん。
うん。それにしては高いですね、やっぱね。
これやっぱあれじゃないですか、私の技術量分ですって。
ホームセンターで売ってるやつと違うんだね。
違う違う違う。これからつけますから、私がと。
あ、なるほど。施工量が。
なんですか。ミリ単位で調整しないと意味ない
だと。あ、一番効果的なところにつけてくれるからね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
まあ、コンサルティング量ですね。って言うなればと。
一番弱いところを見極めるんですと。
うんうん。
その技術が必要なんで、ちょっとお高くなってますけどね。7月17日、兵庫県、午前8時30分頃、走っているバスの車内で、いきなり四つん這いになって、女性のスカート内を覗くような仕草をする男の目撃情報がありました。
すごい、あれですね、なんか。
はい。
大胆ですね。
そうだね。なんかいきなり理性が外れたんでしょうね。
スイッチが開いたんでしょうね。おそらく、物理的な揺れでスイッチ入っちゃうんですよ。ガチャンって。
そうか。
バスの揺れ。
むしろ振動系みたいなね。
そうそうそう、そう、うん。
揺れるとスイッチがカチッと入るタイプ。
ガチャって入っちゃうの、うん。ちょっと急ブレーキとかあったんじゃないですかね。
あったんだろうね。うん、か、止まりますのうちどれか一つが。
スイッチになって。それだいぶ外れのスイッチ誰か押しちゃいましたね。
押しちゃったね。7月22日、愛知県。午後3時30分頃、男が信号待ちをしていた生徒に対して、女は弱いと叫びながら向かってきたということです。
何を表現してんだろうね。
なんでしょうね。やっぱりその、失恋とかそういうことなんでしょうかね、これはね。
ああ。ポジティブなのかネガティブなのかもちょっとよくわかんないしね。
なんですかね。その首狩り族みたいな話ではないと思うんですよね。
そっちではないでしょうね。うん、
やっぱなんかこうね、なんかあった時に女は弱いぞ。だから気を強く持てよと。
ああ、あれですかね、ノーウーマンノークライみたいな感じ。ラスタマンですかね。
そうだね。うん。多分ドレッドですよ。
泣くんじゃないよ。
うん。もうボブマーリーばりにね。
うん。
そう、ドライユアティアーズですよ。
ああ、この後続いたかもしれないよね、
本当に。続いたんですよ。リトルダーリンと。そして、声かけ。7月18日、沖縄、午後0時45分頃、路上で女性が外国人男性から携帯電話の翻訳アプリを介して、卑猥な声かけをされた、ということです。
いるんだね、やっぱり。
これね、多分 Google 翻訳ですよね。
うん。
うん。多分ナイスバットとか書いてあったんでしょうね。それをスピーチするボタンを押されたわけですよ。うん、手の込んでますよね、これはね、本当に。
なんか機械音で、ロボット声で言われるとどうなんだろうな、ね、こういうことって、ね。シリみたいな言葉でしょ。
最近はほら、結構滑らかに喋るじゃないですか。
あ、そうかそうか。
うん。昔みたいなロボットボイスじゃさすがにないと思いますけどね。
そうか。
うん。最近ほら、携帯アプリじゃなく、スマホのアプリじゃなくって、
うん、
スタンドアローンの機械でこういう翻訳機出てるじゃないですか。
あります。はいはい。
ああいうのもこういう悪ふざけに使われたりするんでしょうね。
いや、おそらく、すごい比率でこれやられてると思うんだよね。
そうだね。
うん、
これはね、日本人からっていうのもあるだろうし、日本人に向けてっていうのもお互い多分相当出てくるでしょうね、うん、これからね。
いたずらが出てくるよね。
東京オリンピックに向けてね。
で、間違ってるケースもあるから気をつけないとね。
あ、そうですよ、翻訳がね。
完璧ではないからさ、やっぱり。
複雑なやつは難しいですよ、やっぱり。
そうだよね。
うん。
うん、
いいお尻ですねぐらいはちゃんと訳しますけど。うん、風に揺れてチラリとめくれたスカートから見えたお尻がいいですねみたいなのはちょっとまずいと思うんですね、まだね。
不自然な翻訳なんじゃない
。うまくは訳せないと思うんでね。そういう時はこう、不思議な顔して通り過ぎればいいですね、やっぱね。
そうだね。まあ、あんまりでは精度が上がるのも考えものですけどね。
そういうことだね。
うん。
ってことはやっぱあれですかね、ドラえもんの世界とかでもそういうことが起きてたんでしょうかね。
お、翻訳こんにゃく。
翻訳こんにゃくを使って。
うん。
7月18日、福岡県、午後5時頃、路上で下校中の中学生が、見知らぬ男から、英語は話せるか?ファック などと声をかけられる事案が発生しました。男は金髪の外国人だったということです。
似たようなケースです、さっきの翻訳とね。
似たようなケースですよね。
うーん、
お前はそれしか喋れないんだろって話ですけどね。あなた日本語話せますかっていうのしか喋れないくせにファックですよ。お互い様だろっていう、
うーん、ね、困ったもんですね。
もうちょっとね、寛大になれないものかと思いますね、お互い。お互いっていうか、この場合、かけられた方は悪くないしね。うん、ちょっとごめんなさいって言ったぐらいですもんね、きっと。
いや、こういう人こそさっきの翻訳のやつを持ってね。
持ってね。
やるべきですよね。
ファックと。
そう。なんて訳されるんですかね。
それはあれですよ。ファック野郎ですよね。うん。なっちゃん翻訳ですよね。そして露出その他まとめて、7月27日、岐阜県、午前9時40分頃、自宅前の路地に入ってきた不審者に声をかけたところ、
うん、
下半身を指さして、かゆいかゆいと言って立ち去ったということです。まあ男はトランクス一丁の外国人風だったと。いうことですね。
ちょっとまた翻訳機なくてもやるやついっぱいいんね、これね。
いっちいっちと。言わなくてもいいっていうことですね。うん。
ちょっと増えてますね。ま
あ、これからマルチカルチュラルの世界を生きる我々としてもこういうのに対応していかなければいけない。
なんか、何ですかこれ、今までなかったパターンの犯罪とかになり得るので。
そうだね。
我々、ちょっと対応しきれないかもしれない、
ね。そうだね。これまでの経験が活かせるかっていうとね。
で、例えばこういうのもほら、アイスクリームつけちゃうのと一緒ですよ。
あ、はいはいはい。
なんか不審者、下半身なしてるって言ってて裏で取られてるかもしれない、
ね。そうだもんね。うん。アイスつけられた隙に財布盗まれてるとか。
そういうのに近いんじゃないですかね。
そうだよね。財布落としましたよって言って拾っちゃうと。
そうそうそうそう。
お前金抜いただろって話をされるみたいな詐欺もありますもんね。
うん、そうそうそう。だから、複合技があり得るのでね。
そうか。
ただのね、不審者だと思っていては危ないかもしれない。
危ないんだよ。自動車のマフラーに腰を振ってるやつがいるなと。そういう人も現れてくるわけですもんね、これ今後
は。そうですね、はい。海外の事例がこっちでも出てくるってことになると、結構すごいことになりますから。
ちょっと幅広い視野で。
はい。
はい。見守っていきたいものですね。
そうですね。
7月30日、大阪、午後9時頃、半裸で必死に下半身を隠して歩いている男が目撃されています。
ああ。
男は20代ぐらいのアフロヘア、ベージュの長ズボンを履いて、紺の上着を持った男だったということです。
ベージュの長ズボンを履いている?
着用しって書いてあるんだよね。
どうやって下半、あ、だから開いてるってことか。
あ、そういうことか。うんうんうん。
なんかちょっとよくわかんないですよね。
ちょっとトラブルっぽいですよね。
ああ。
ジッパーが取れたみたいな。
ああ。たまたまノーパン主義の人で。
はいはい。
出ちゃったと。
そんなつもりはなかったんだと。
うん。
うん。だけどもジッパーが弾け飛んじゃったんだ、しょうがないもんね。
しょうがないってことなのかな。
たまたまこう、キャーってしゃがんだらケツも破けたと。もうどうしようもないんだと。
すごいことですね。
ねえ。まあ、それは確かにかわいそうなところですわね。
アフロヘアだし、目立ちますけどね。
そうですよ。アフロに罪はないはずなのに。
ちょっとそっちに目が行ってしまう。そのアフロで隠せないんですかみたいな感じです、ね。いや、これ切り取ったりとか取ったりできないからって。
かがんでも無理だからね。
はつらじゃないんだからって。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか?
風俗店の話がありましたね。
あ、ありましたね。一台限りなら OK ってやつね。
一台限りの風俗店。もう、なんですかね、家業みたいですよね。
あ、そうだね。俺が立ち上げたと。
そうそうそうそうそう。
一台限りってことは、ここは俺の代で閉めるって話だもんね。
お前は新しいやつを作れみたいな。
俺に後を継がせてくれないのかよっていうね。
そう、なんかそういうなんかすごい格闘とかがあったりしてドラマがあるのかなとか思っちゃったんですけど。
そう、家族ドラマっぽいもんね、これね。
うん、なんか老舗旅館っぽい感じ。若おかみとか出てきちゃって、なんかこうね。
伝統っぽいね。なんとか新地っぽい感じでね。確かに旅館業法にも引っかかりそうですけどね。
確かにね。止まってるかみたいなことになっちゃうんでね。 まあ、でも、一代限りってなると、なんかこう、次の代に、まあ、名前とか変わるんだけど、すべてのなんかこう、はい、なんですか、家業になっている伝統とか、そういったこと全部引き継ぐんじゃないかって気もしますけどね。
秘伝のね。
秘伝のタレみたいなやつ。秘伝のこの椅子みたいな。
ああ。ただのスケベースじゃないんだね。
違うんですよ、そのね、うん。創業以来、ずっと使い続けてるんで。もう、いい具合に擦れてますっていう。
もう、ケツにフィットだと。
そうそうそう。
うん。ぴったりフィットするようになったと。うん。確かにそれはね、他では買えないもんね。もう、俺の代で50年、
うん、
何千人という男がこの椅子の間を通り抜けていったんだと。
そうそうそうそう。
うん、もちろん下からもね、うん。もう絶妙なプレイができるんですよってことですもんね。
あとは秘伝のローションっていうのもあるんですけど。あの、継ぎ足し継ぎ足しでやってますから。それ、不衛生だろうっていう。
汚いだけじゃんっていうね。うん、もう最初の代のペペは残ってないですよ。
危ないかな、それね、
うん。残ってないですよ。っていうか、足してるとすると、あの、桶から出してる感があって、すごい嫌なんですけど、希釈ですくってますよね。うん、
まあ、伝統ですからね、これもね。
伝統なのはしょうがないですけどね。うん、そう。まあ確かにね、まあ50年続けばそういう話にもなるかもしれないけどね。
うん、そこまで行くともうなんかエロい感じはしなくなってくるよね。
そうだね。なんかちょっとね、偉大な感じしてくるもんね。
うん、そうそうそうそう。うん、やっぱ歴史ってのはすごいね、みたいなのありますから。
中庭にもみじが見えるみたいなね。
なんで風流なんだろう、この店は。なんかちょっと偉そうだぞ。
まあこれね、江戸川区ですからね、テアンデーベランメーなんですけど、
あ、
うん、おいでやすな雰囲気ではないとは思いますけど、
ね、ちょっと違うんですけどね、うん、
まあ確かに歴史はありそうな地域ではありますけどね。
でも本当にあるのかもしれないよね、その100年続く風俗店とかね。なんか、いや、こう、要はさ、すごいその潰れたり新しいのとかって多いはずですよ、ああいう業界って、ね、
まあそうですよ、ね、
なのに100年みたいになったらさ、これ結構価値があるんじゃないですか。
日本は世界でも飛び抜けて歴史の深い会社が多いです。
まあそう言われてますからね。
金剛組みたいなのがあるわけでしょ。そうするともうね、脈々と続いているみたいなことも、
そうそうそうそう、
逆にあるわけですよね。
うん、
そうなると秘伝のペペが、
うん、あるかもしれない。
だからすごい技とかあるんだろうね。
いや、もう何ですかね、あの、秘伝ですよ、まさに秘伝のテクニック、秘伝です。
一子相伝レベルの技がね。
そうそうそうそうそうそうそう。
お前はもう言っている。そういう技がね。あたたたたですよ。うん、というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。
ヒデブ。